77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月7日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーは2019年に公開されました実写版映画アラジンからウィル・スミスでフレンド・ライク・ミーをお届けしました。今日はこの作品の監督、ガイ・リッチー監督の話題の最新作も後ほどご紹介しますので、どうぞお楽しみに。まずはこれまでに皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。長崎市にお住まいのラジオネーム BB さん、新しい映画の紹介を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。まあ、これからも素敵な作品たくさんご紹介しますので、楽しみにしていてくださいね。メッセージありがとうございます。続いては東京都にお住まいのラジオネーム人よりさん、いつも楽しく拝聴しております。これからも期待しておりますといただきました。いつも聞いてくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。これからもぜひラジオ楽しんでくださいね。ラジオネームひとりさん、メッセージありがとうございます。続いては山口県にお住まいのラジオネーム野菜さん、映画流浪に献身、振り返ってみると人気作の王道を歩んでいますよね。正統派の実写作品がこれだけ評価されているのはなんだか痛快ですし、グッときますといただきました。ありがとうございます。もう本当におっしゃる通りですよ。まあ、現在公開されているザ・ファイナルも今のこのコロナでの影響で映画館が休業しているところもあるという状況にもかかわらず大ヒットしているという、なんだかもう嬉しいですよね。まあ、私もシリーズを毎回楽しみにしていただけに、今回も大満足の作品でした。また6月に公開予定のザ・ビギニング、こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ラジオネーム野菜さん、メッセージありがとうございました。他にもメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。今週も音楽そして映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、話題の最新作映画ご紹介します。5月7日から公開、映画ジェントルメン。ロンドンの暗黒街に長年にわたる大麻の大量栽培販売で財を成したアメリカ人のミッキーがビジネスを売却し引退するという噂が流れるんですが、その利権総額というのがなんと500億円。その噂を聞きつけ目の色を変えた強欲なユダヤ人大富豪、ゴシップ誌の編集長、ゲスな私立探偵、さらにチャイニーズとロシアンマフィア、下町のチーマーまでもが一気に動き出し、莫大な利権をめぐり一筋縄ではいかないジェントルメン、一流の紳士ではなく一流のワルたちによるダーティーでスリリングな駆け引きが幕を開けるというロックストック&トゥースモーキングバレズ、スナッチ、アラジンのガイ・リッチー監督劇場始まり始まりというわけなんですが、まあもうこれ最高に面白かったです。まあ、映画の演出がまたスタイリッシュ、そしてキャストがもう超豪華なんですよ。マシュー・マコノヒー、ヒュー・グラント、チャーリー・ハナム、コリン・ファレルなどなど、くせ者揃いのキャラクター一人一人が魅力的で、特に私はボクシング最強コーチのコリン・ファレル、もう彼が自分の中でナンバーワンプレイヤーでした。裏の裏を書く華麗なる騙し合いに、これどんな展開になるんだろうとこうワクワク感いっぱいでしたし、また音楽もねすごく良かったんですよ。 まあ、この作品世界興収1億ドル超のスマッシュヒットを記録し、すでにテレビシリーズ化が始動しているそうです。まあ、そしてですね、映画ファンには嬉しい小ネタなんかも映画の中に散りばめられていて、中でもラストにこの人どっかで見たことあるなという某有名プロデューサーのそっくりさんも登場しますので、ぜひお見逃しなく。必要なのは金か頭か力か運か、最後に笑うのは誰だ。愉快爽快痛快の3拍子が揃ったノンストップクライムサスペンス映画ジェントルメンは5月7日から東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画ラブズセカンドサイト、始まりは初恋の終わりから。高校時代に一目惚れをして結婚したラファエルとオリビア、二人は結婚10年目を迎え、小説家を目指していたラファエルは子供たちに人気のベストセラー SF 作家に、一方オリビアは小さなピアノ教室を開きながらピアニストとしての成功を目指していたんですが、ラファエルとのすれ違いの生活に孤独を感じているんですね。まあ、そんなある日、我慢の限界が来たオリビアはラファエルにその思いをぶつけ、二人は大喧嘩になってしまいます。その翌朝、見覚えのない部屋で目を覚ましたラファエルは特別授業をするために中学校を訪れるんですが、出会う人々の様子がおかしいことに戸惑うんですよね。実はそこは自分がしがない中学教師で、オリビアは人気ピアニストとして活躍するという立場が逆転したもう一つの世界だったんですね。まあ、そしてその世界のオリビアはラファエルを知らなかったんですよ。まあ、そこでラファエルは自分にとってオリビアは大切な存在だったと気づかされるんですよね。まあ、もう一度彼女を取り戻そうとラファエルはあの手この手を使うんですが、オリビアは公私ともに長年連れ添ったパートナーと婚約することに。そこでラファエルはある重大なことに気づき、人生最大の決断を下すというフランスで大ヒットを記録した明日は最高の始まりのユーゴ・ジェラン監督作品で、若くして結婚したジェラン監督が自身の結婚生活を見つめ直すことで生まれた完全オリジナルラブストーリーになっています。ラファエルを演じるのはフランスで今最も注目される俳優フランスワシビル、そしてオリビアをジョセフィーヌ・ジャピという可愛らしくて素敵な女優さんで、まあ、しかも彼女ですね、フランスの名門校を卒業した経歴を持っているという才色兼備な女優さんなんですよね。まあ、まさにこの物語は失ってから気づく大切なものなんですよ。まあ、好きで好きで一緒になったのに、それが当たり前かのようになってしまうと大切な何かを忘れがちになってしまいますよね。きっと自分もそうなんじゃないかと立ち止まって振り返りたくなりました。この映画を見ると自分の大切な人への気持ちが優しくなれるんじゃないかなと、そう感じました。映画ラブセカンドサイト、始まりは初恋の終わりからは5月7日から全国順次公開、長崎は6月11日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いてこの作品は近日公開予定の作品、日の丸ソウル舞台裏の英雄たち。1998年長野オリンピックラージヒル団体で日本初の金メダルを狙うスキージャンプチーム日の丸飛行隊のメンバーのエース原田雅彦選手を複雑な思いで見つめている一人の男性がいるんですよ。彼がこの物語の主人公、西方仁也さんなんですけど、実は前回大会リレハンメルオリンピックで原田選手と共に代表選手として出場した選手で、西方さんはこの時日本代表最高飛距離135メートル飛んで金メダルを取るかに思えたんですが、原田選手がジャンプに失敗し惜しくも金メダルを逃してしまったんですよね。まあ、それでも銀メダルだったんですが、やはり金メダル ルを取りたいと4年後の長野オリンピックでの金メダルを目指し練習に打ち込むんですが、腰を痛めてしまい代表を落選してしまいます。もう西方さんは悔しくて悔しくてたまらなくて、もうやめたいとこう失意の中、テストジャンパーとしてオリンピックへの参加を依頼されます。このテストジャンパーというのは、競技の前にジャンプ台に危険がないかを確かめ、競技中に雪が降った時に何度も飛んでジャンプ台の雪を踏み固めて選手が安全に飛べるようにするジャンパーのことなんですよね。まあ、西方さんは屈辱を感じながらも参加するんですが、いろんな思いを抱えて集まったテストジャンパーたちと触れ合っていくうちに西方さんの気持ちも変わっていきます。そして迎えた本番、日本は1本目のジャンプで4位に後退してしまう中、猛吹雪になり競技が中断してしまい、このまま競技が終わってしまえば1本目のジャンプの結果の4位になってしまうと、そんな中審判たちが下した判断は、テストジャンパー25人全員が無事に飛べたら競技を再開するという、テストジャンパーにとって、まあ、下手すれば命の危険を伴うものなんですよね。まあ、金メダルの夢は西方さん率いる25人のテストジャンパーに託されるという実話をもとに描いた作品です。西方陣也さんを演じるのは田中圭さん、西方さんの奥さんを土屋太鳳さん、他に山田裕貴さん、前田郷敦さん、浜津隆之さんたちが出演しています。もうこの映画ですね、すっごく感動しました。私はこの映画で初めてテストジャンパーの存在を知ったんですが、影の力の偉大さ、もう本当に素晴らしいですよね。もう涙が止まりませんでした。実際オリンピックで金メダルを取った原田選手のインタビューでこう語っていた、俺じゃないよみんななんだという言葉の意味が、この映画を見るとですね、本当によくわかります。もうその思いがですね、この作品にいっぱい詰まってるんですよ。選手の方はもちろん、いろんな力がオリンピックを支えてるんだと教えてくれる本当に素晴らしい作品です。まあ、これを見るとこれからのオリンピックの見方が変わりますよね。もう本当に素敵な作品です。映画日の丸ソウル舞台ある裏の英雄たち、こちらは近日公開予定となっております。新しい公開日などは公式ホームページで発表されるそうですので、ぜひチェックしてくださいね。ミカのフラワーシネマ、お届けしております。ミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。映画剣客。時は17世紀、大陸では明と清が中華の覇権をめぐって争い、その影響は朝鮮半島にも及んでいました。そして宮廷では生き残りをかけた対立が激化し、民は不安に惑い、今まさに国は引き裂かれようとしていました。かつて国王の懐刀として最強の武人とも言われた剣客テイウルは、世間に背を向け娘のテオクと山奥でひっそりと暮らしていましたが、歴戦の古傷がテウルの視力を蝕んでいることを心配したテオクは、テウルを治療のために都へ連れ出します。しかし都では真の皇族クルタイたち、大陸の使者たちが横暴の限りを尽くしていて、テオクは彼らに連れ去られてしまいます。ただ静かに暮らしたい、そう願い、その刃を封印していたテウルは、愛する者を守るため再び剣を抜くというストーリーです。テウルを演じるのはありふれた口のチョン・ヒョク、クルタイをザ・レイドのジョー・タスリムが演じているわけなんですが、もうなんといっても盾のシーンがもうすごいんですよね。まあ、光を失いかけた失明寸前の最強の剣の達人を演じているチャン・ヒョクさんを見ていると、まるでザ・トウイチを見ているようで、まあ、この迫力を見ているだけでもスクリーンに引き込まれました。先日ご紹介しましたルローニケンシン、そしてこの剣客と盾の迫力ってすごい とこう何度も言いたくなってしまいます。まあ、演技とはいえ一つ間違えれば大怪我ですからね。俳優さんたちの真剣な思いが伝わってくる作品でした。映画剣客は全国順次公開中。長崎はまだ公開未定となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画アラジンのエンドソング、ゼイン&ザワイアワードでホールニューワールドを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。